皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を価値をエネルギーを私に伝える情報誌広報登米 To Me 声の広報令和6年4月号をお届けいたします。今月の表紙は2018年ユネスコ無形文化遺産の来訪人仮面仮想の神々に登録された米川の水かぶり、火の神様に化身した男性の力強い写真です。わら装束に身を包み、頭にあったであろうわらのとんがり帽子はすでに剥ぎ取られ、すすだらけの顔を上半分覗かせ、水かぶりと書いてある木の桶をわらから抜け出るようにたくましい腕で、今まさに家をめがけ水をかけようとしている気迫のこもった様子がうかがえます。足元から青空めがけ火の神様をフォーカスした写真なので、カメラマンも水をかぶりながら検討したことでしょう。写真の男性もカメラマンも素敵な登米の一コマありがとうございます。今年は澄んだ青空のもと、ほうほうの声も響き渡ったことでしょう。詳しくは今月のホットラインでご紹介いたします。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は14ページの健康からです。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、22から5ページ100年後の森林を守る、36から9ページ今月のお知らせ地域の種まき隊、4、10、11ページ今月のホットライン、5、12、13ページ寄り添い半世紀町の若い衆僕と私の夢我が家のアイドル、次から2枚目になります。2枚目の1、14、15ページ健康虫歯のない子、2、16から21ページ情報広場、3、22、23ページ登米市桜ガイド、4、24裏表紙ときめき人編集後期の順でお送りいたします。
100年後の森林を守る。令和6年度から国税として森林整備などの財源にするために課税される森林環境税、豊かな自然環境を後世に残すための取り組みが進められています。国が森林環境税を導入、適正な森林整備を促進、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害を防止するためには森林整備に必要な財源を安定的に確保していく必要があります。そこで国は令和6年度から森林環境税の制度を導入することを決定、個人住民税均等割の枠組みを用いて令和5年度で終了する東日本大震災からの復興財源分と同額の1000円が課税されます。森林環境税は都道府県や市町村が各自治体の状況に応じて森林整備を進められるようにするため、その全額を森林環境譲与税として国から都道府県や市町村に譲与、自然環境や生活環境を守るため森林整備や林業の担い手確保、木材利用の促進や普及啓発活動などの財源として使われます。綺麗な木漏れ日の写真と税の仕組みが表になって掲載されています。森林の代表的な機能、温室効果ガス削減。日本の CO2 吸収量のうち9割以上は森林が吸収しています。また木材には炭素をとどめておく役割もあります。災害や土砂崩れを防ぐ。木の根は土を固定して土砂崩れを防ぎ、下草や落ち葉、枝などは表土が流れ出るのを抑えています。雨水を地中に浸透させる。雨水が落ち葉を通して土の中にゆっくり浸透することで 川への急激な流出を緩和するとともに水を浄化しています。市の約4割を占める森林、生活環境にもたらす恩恵、本市は市全体の面積の約 41% を森林が占め、林業が盛んな地域となっています。市内では多くの木材が生産され、木のぬくもりを感じることができる木工芸品も数多く作られています。森林は樹木を生育するほか、水の貯留、地球温暖化や土砂災害の防止など、私たちの暮らしにとって欠かすことができない重要な役割を持っています。災害につながる森林の荒廃、私たちの生活に影響も。1980年をピークに木材価格は下降を続け、林業の採算性の低下や担い手の減少により、手入れ不足の森林が増加し、全国的な課題となっています。森林が荒廃すると、森林が持つ様々な機能が低下し、私たちの生活に影響を及ぼす恐れがあります。暮らしやすい生活環境を守り続けていくためには、適正な森林整備が急務であり不可欠です。そのため市では様々な取り組みを進めています。一人一人にできることから始め、豊かな森林を100年後の未来へ。産業経済部農林振興課菊池育夫課長補佐兼林業振興係長。市では森林所有者や市内の各森林組合と連携して、登米市森林管理協議会を立ち上げ、森林管理に関する世界基準の認証制度 FSC 森林認証を取得して、持続可能な林業の推進と環境保全に努めています。今後も森林環境譲与税を活用し、手入れが行き届いていなかった森林の整備や、林業の基盤となる林道などの路網を整備して、効率的に森林を管理していくとともに、子どもの頃から木に触れる機会を作ることで、地域林業の活性化を目指して取り組んでいきます。将来にわたって森林を守っていくために重要なことは、私たち一人一人が何をできるか考えることです。まずは家庭で使っている食器や家具などに木製品を使うことから始めてみてはいかがでしょうか。ほんの小さなことでも、そういった取り組みを広げていくことが、100年後、そしてその先の未来へ豊かな森林を継承していくことになり、住みやすい生活環境を守っていくことにつながっていくはずです。森林環境譲与税の活用事例。本市の豊かな自然環境と住みやすい生活環境を後世に残すための森林環境譲与税を活用した取り組み事例を紹介します。森林整備。良質な木材にするためには、植栽した後に成長を阻害する雑草木などを刈る下刈りや、余分な枝を切り落とす枝打ちをすることにより、樹木の生育に適した環境にする必要があります。また一定程度成長した後に木を間引く間伐という手入れをせずに、そのまま放置し続けると、木が密集して葉に光が当たらず光合成に影響が出たり、森林内に太陽の光が届かなくなったりすることで、木の根が十分に成長しないため、土砂崩れや倒木被害、洪水などの危険性が増していきます。市では林業経営が難しい森林所有者の森林を集約化し、意欲と能力のある林業経営体につなぐことによって、森林整備の推進と木材産業の成長を目指しています。自然環境や地理的な条件で林業経営が難しい森林については、市が森林所有者に代わって管理することで、森林の持つ様々な公益的機能の維持と増進に取り組んでいます。間伐作業の写真と間伐前と後の写真が掲載されています。ファーストウッド。子どもたちが木に触れ、 木と共に生活することを通じ、おおらかにすくすくと成長してほしいという願いを込めて、新生児にファーストウッド、初めての木製品を贈ります。幼少期から木のぬくもりに触れ、木製品への親しみを深めてもらい、将来にわたって木製品を活用してもらうことで木材産業の活性化を推進します。ファーストウッド贈呈式での熊谷市長とお子さんを抱っこした参加者の写真が掲載されています。留め材の活用促進。市内産木材の需要を拡大するため、市内に住宅などを新築や増築する際に、主要構造材の 50% 以上に市内産材を使用した場合、使用木材の量に応じて30万円を上限に補助金を交付します。また市内産森林認証木材の使用や市内の製材所を利用した場合には、補助金を最大45万円加算して交付します。補助を受ける場合は住宅完成後1年以内の申請が必要です。市内産木材を使用した住宅の写真が2枚掲載されています。林道などの整備、効率よく適正な森林整備を進めるためには、林道や作業道の整備が不可欠です。また近年の大雨により林道に溝ができたり、路肩が崩壊したりするなど、毎年のように災害が発生しています。森林環境譲与税を活用し、林道などに排水路を設置することで、民家への流水による水害などを防ぎ、災害に強い林道にするため、改良工事や補修に取り組みます。路肩の崩壊など改良が必要な林道の写真が2枚掲載されています。林業担い手育成。森林を守っていくために何よりも大切なのは人材の確保ですが、第一産業の多くがそうであるように、林業もまた高齢化が進み、後継者問題に直面しています。林業従事者の高齢化や後継者不足を改善し、林業事業体が持続可能な経営をしていくため、林業の知識と技術の向上や安全対策、労災事故などの緊急時の対応に関する研修会などを開催し、担い手の育成に取り組みます。研修会の写真が2枚掲載されています。問い合わせ、税の徴収に関すること、総務部税務課市民税係0220-22-2163。 活用事例に関すること、産業経済部農林振興課林業振興係0220-34-2709。
今月のお知らせ、登米市で働く人を応援、奨学金返還額の一部を助成します。登米市では若者の地元回帰と地域への定着を促すため、奨学金返還額の一部を助成します。対象者、申請時点で市内に住所を有していて次のいずれかに該当する人。1、登米市出身で令和5年4月1日以降に本市に U ターンし就労している人。2、令和6年2月以降に大学、高校などを卒業し市内に住所を有したまま就労する人。この他にも条件があるため事前に問い合わせください。対象奨学金、独立行政法人日本学生支援機構の第1種奨学金、第2種奨学金、地方公共団体において実施する奨学金、足長育英会奨学金、交通維持育英会奨学金など。支給金額、1年間の返還額のうち18万円を上限に助成。交付対象期間は最長3年間、総額54万円まで。申し込み期間、4月1日月曜から9月30日月曜。申し込み方法など詳しい情報については、 市公式ホームページで確認または問い合わせください。問い合わせ、まちづくり推進部観光シティプロモーション課ふるさと定住係、0220-23-7331。メール配信サービスの送信アドレスが変更になります。防災防犯市からのお知らせなどの情報をパソコンやスマートフォン携帯電話に電子メールでお知らせする登米市メール配信サービスのシステム改修に伴い4月1日から配信するメールアドレスが変更になります。すでに登録している人は再度登録する必要はありませんが、迷惑メールの受信拒否設定をしている場合は tome@sg-p.jp からメールが受信できるように設定してください。受信設定の方法はお使いのスマートフォン携帯電話などの購入店または携帯電話各社にご相談ください。問い合わせ、まちづくり推進部まちづくり推進課広報係、0220-22-2147。市民バスの運行ダイヤを改正します。4月1日から利便性の向上と運行の効率化を図るため市民バス運行ダイヤなどを改正します。主な変更内容、豊間線8便出発を10分早め午後4時20分へ変更、東和線4便出発を10分遅らせ午前10時55分へ変更、津山線4便出発を11分早め午後2時10分へ変更、豊里線3便出発を25分早め午前9時に変更、南方線8便出発を5分早め午後1時半に変更、10便出発を7分早め午後4時14分に変更、新田線全便新田幼稚園前バス停を新設、5便出発を12分遅らせ午後2時半に変更。このほか一部の便で出発時刻や運行時刻の変更やバス停の移設があります。詳しい情報については市公式ホームページを確認ください。問い合わせ、まちづくり推進部市民協同課地域づくり推進係、0220-22-2173。物価高騰への生活支援、低所得者子育て世帯などへ給付金、エネルギー食料品などの価格高騰に対する生活支援のため給付金を支給します。支給対象世帯には4月中に通知を送付しますが、転入者や未申告者がいる世帯などで通知が送付されない場合、申請が必要となります。これからお話しすることを確認してください。住民税均等割のみ課税世帯支援給付金事業、支給対象世帯、基準日令和5年12月1日において、世帯全員の令和5年度住民税所得割が非課税の世帯、住民税非課税世帯及び住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。支給額、1世帯あたり10万円、申請方法、申請期限、対象世帯の世帯主宛に支給内容や確認事項が記載された確認書を送付します。確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、返信用封筒で提出してください。申請期限8月30日金曜、当日消印有効。低所得者子育て世帯支援給付金事業、子ども加算、支給対象世帯、住民税非課税世帯基準日令和5年12月1日において、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯のうち、同一世帯に18歳以下の児童がいる世帯、 住民税均等割のみ課税世帯、基準日において世帯全員の令和5年度住民税所得割が非課税の世帯のうち、同一世帯に18歳以下の児童がいる世帯、住民税非課税世帯を除きます。いずれも住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。支給額、18歳以下の児童、平成17年4月2日生まれ以降、1人当たり5万円。申請方法、申請期限、住民税非課税世帯7万円給付済み世帯、7万円を令和5年12月27日以降に受給した支給対象世帯の世帯主宛てに支給案内を送付します。内容に変更のある場合のみ、届出書に必要事項を記入し、返信用封筒で提出してください。内容に変更がない場合は、支給案内に記載の通り振り込まれますので提出不要です。申請期限、4月19日金曜、当日消印有効。住民税非課税世帯、7万円給付済み世帯以外、支給対象世帯の世帯主宛てに支給内容の確認事項が記載された確認書を送付します。確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、返信用封筒で提出してください。申請期限、8月30日金曜、当日消印有効。住民税均等割のみ課税世帯、支給対象世帯の世帯主宛てに住民税均等割のみ課税世帯支援給付金とは別に、支給内容や確認事項が記載された確認書を送付します。確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、返信用封筒で提出してください。申請期限、8月30日金曜、当日消印有効。共通事項、申請が必要な世帯、次に該当する世帯には確認書などが送付されませんので、生活福祉課または各総合支所窓口に備え付けの申請書に必要事項を記入の上、添付書類と一緒に生活福祉課または各総合支所に提出してください。郵送可能です。 1. 令和5年1月2日以降に転入者がいる世帯、 2. 令和4年分所得の申告をしていない人がいる世帯、 3. 子ども加算のみ令和5年12月2日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。問い合わせ、市価格高騰支援給付金専用電話、平日午前9時から午後4時、0120-390-035、福祉事務所生活福祉課福祉総務係、0220-58-5552。給付金の支給を装った詐欺などに注意してください。市職員などが ATM、銀行、コンビニなどの現金自動預け払い機の操作や手数料などの振り込みを求めることは絶対にありませんので、ご注意ください。不審な電話があった場合はすぐに警察署などへ連絡してください。不審な電話があった場合の連絡先、佐沼警察署、0220-22-2121、登米警察署、0220-52-2121、警察相談電話、#9110。プラスチック製品の資源ごみ回収を開始。令和6年4月からプラスチック製容器包装に加えて、プラスチック製品の資源ごみ回収を開始します。対象製品 100% プラスチック素材で、最長部が20センチ以内のもの、金属などが付属している場合は取り除いてください。プラスチック製のハンガーは長さ20センチ以上でも出すことができます。 農業や事業で使用したもの、産業廃棄物や汚れのひどいものは出すことができません。出し方、資源ごみの回収日にプラスチック製容器包装とプラスチック製品をまとめて透明な袋に入れ、リサイクルステーションに置いてあるプラスチック製ボトルのコンテナに出してください。食品汚れや土砂汚れなどは軽く水洗いするなどして汚れを取り除き、水を切って出してください。チューブ類や詰め替えパックなどは中身を使い切って出してください。プラスチック製ハンガーは10本程度ずつ紐で縛るなどして出してください。問い合わせ、市民生活部環境課廃棄物対策係、0220-58-2115。市公式 LINE に新たな機能を追加、粗大ごみ回収の受付を開始。防犯防災や市政情報の発信のほか、市民通報機能を追加して運用している市公式 LINE の新たな機能として、各家庭の粗大ごみ回収の申し込みができるようになりました。これまで粗大ごみ回収の申し込みは電話のみで受付していましたが、 LINE を利用することによってクリーンセンターの業務時間外でも手軽に申し込みできます。ご利用ください。問い合わせ、環境事業所クリーンセンター、 0225-76-0102。 本のポップ創作コンクールを開催。市教育委員会は第6回登米市子ども本のポップ創作コンクールを開催しました。市内すべての小学校に備え付けている上杉文庫の本を紹介するポップ作品を市内の小学4年生から6年生を対象に募集し、491点の応募がありました。入賞者を紹介します。最優秀賞、石の森賞、千葉結さん。結さんのポップ壁の向こうに何があるは一緒に紹介されています。優秀賞、万屋賞、河村心さん。佐沼賞、佐々木日和さん。上沼賞、榊原琴子さん。優良賞、石の森賞、伊藤芽衣さん。加賀野賞、佐々木優さん。マイヤ賞、遠藤美優さん。米川賞、山口美沙さん。浅水賞、佐々木芽衣さん。佳作、浅水賞、鎌田理央さん。石の森賞、佐藤みのりさん。佐沼賞、松本美代さん。米川賞、後藤至さん。豊里賞、佐藤雄心さん。豊里賞、寺沢日向さん。石の森賞、阿部由紀奈さん。加賀野賞、熊谷相馬さん。米川賞、佐藤あかりさん。マイヤ賞、鈴木いろはさん。入賞作品は3月31日日曜まで、狭間図書館白鳥ライブラリー総用に展示しているほか、市公式ホームページでもご紹介しています。問い合わせ、狭間図書館白鳥ライブラリー総用、0220-22-9820。 地域の種まき隊、市内各地区で取り組んでいる地域づくり活動をシリーズで紹介します。狭間公民館集落支援員、三浦聡さん。笑顔で未来へ羽ばたく佐沼。佐沼は住宅地や商店街、市役所など多くの公共機関がコンパクトに立地し、利便性が高い地域です。当コミュニティでは環境美化保全、地域資源の掘り起こしと歴史文化の継承、世代間交流事業など様々な活動を展開。また地域の安全対策の一環として子ども見守り隊を組織して防犯活動に取り組んでいます。今後も多様で柔軟な組織形成と地域の皆さんが主役となる明るい街づくりを継続していきます。 新田公民館集落支援員星沙織さん。住みよい新田を目指して。新田は伊豆沼、内沼と長沼に挟まれ、細長い特徴的な形をしています。美しい風景と肥沃な土地に恵まれ、農業が盛んな地域です。子どもたちを巻き込み、地域との関わりを持ってもらうための事業に力を入れています。幼稚園や小中学校の協力のもと、夏祭りの提灯作りやクリスマスにはペットボトルツリー作りなどを実践。参加した皆さんに楽しんでいただきました。地域住民がもっと参加しやすく楽しい企画を考え、地域の活性化を目指します。
今月のホットライン、風に舞い大空高く豊間たこ揚げ大会を開催。豊間コミュニティ運営協議会主催の第59回豊間たこ揚げ大会は2月4日豊間大橋下流の北上川右岸堤防周辺で開かれ、市内外から300人を超える来場者でにぎわいました。大会は同コミュニティの地域づくりの一環として開催し、開会式で佐藤会長は、たこたこ上がれと思いを込めて楽しんでくださいと挨拶。一般の部で高く上がったで賞を受賞した岩手県陸前高田市の柴田康弘さんは、昨年に続き2回目の参加です。風を捉えることが難しかったですが、高く上げることができて嬉しかったですと笑顔を見せました。会場は涼風に恵まれ、見応えのある連だこやたくさんの手作りだこなどが大空を埋め尽くすように舞い上がりました。風を背に受け、糸を操ってたこを上げている女の子の写真が掲載されています。お宝の鑑定やいかに、何でも鑑定団公開収録、出張何でも鑑定団 in 宮城登米の公開収録は2月4日登米祝祭劇場で開催され、1206人の応募の中から抽選で当選した696人が観覧に訪れました。収録では応募総数177点から選ばれた5人の依頼人が登場し、自慢のお宝にまつわるエピソードを披露。司会の原口明正さんのトークと、鑑定士の北原照久先生、安河内真美先生、森由美先生による鑑定結果に会場は大いに盛り上がり、終始笑いの絶えない楽しい収録となりました。公開収録の様子はテレビ東京で3月12日に放送され、 TVer でも配信されています。宮城県での放送日程は決まり次第お知らせします。依頼人も観客もドキドキしながら鑑定を見守りました。高額鑑定が出たかどうか、ぜひ放送をお聞きください。公開収録をするカメラマンと多くの観客の写真が掲載されています。気遣いが森を作る、人と自然の共生を考える、登米市環境市民会議主催の第12回人と野生動植物の共生を考える集いは2月10日波佐間公民館で開催され、59人が参加しました。集いは豊間町森林組合の竹中正春氏と、南三陸町の林業会社で企画開発を担当する大渕加奈子氏を講師に迎え、森林と気候変動、生物多様性をテーマに講演。身近にある森林や動植物の役割を考え、人と自然が共生する地域づくりの大切さについて学びました。参加した豊間町の佐藤新さんは、森林の持つ防災機能などの知識を深めるために参加しました。自分の仕事や活動に生かしていきたいですと話しました。林業従事者の後継者減少などの課題解決と 展望について述べている講師2人の写真が掲載されています。来訪人が舞い降りる花房奇岩米川の水かぶり。ユネスコ無形文化財遺産に登録されている米川の水かぶりは2月12日東和町米川地内で開かれ、神の使いに化身した男衆25人がほーほーと声を発しながら家々に水をかけ火伏せを願いました。米川の水かぶりは800年以上の伝統があると言われており、毎年2月の初午の日に合わせて開催。火の神の印であるかまどのすすを顔に塗り、わら装束姿で秋葉山大権現を参拝することで来訪人となります。会場では国の重要無形民俗文化財に指定されている岩手県北上市の岩崎鬼剣梅の特別出演や物産品の販売なども催され、多くの来場者でにぎわいました。小学生3人を先頭にわら装束姿の来訪人になった男衆の行進する写真が掲載されています。来訪人が身にまとっているわらは火伏せのお守りになるとされており、来場者は割れ先にとわらを抜き取っていました。仕事のリアルを聞く高校生が進路の幅広げる。令和5年度高校生会議20代の先輩たちに仕事のリアルを聞こうは2月23日波佐間公民館で開かれ、市内の高校生15人が参加しました。会議は高校生に進路の幅を広げてもらい、男女が共に参画するまちづくりを推進するために開催。高校生は女性の自衛官や男性の看護師などの5人のアドバイザーから職場環境などについて話を聞きました。参加した留め校1年の桜田彩さんは、これまで少人数で話を聞く機会がなかったので、今日は聞きたいことを質問できてよかったです。聞いたことを参考に将来のことを考えていきたいですと話しました。ワークショップの形式で開催され、高校生は仕事のやりがいや大変なことなどについて先輩たちに積極的に質問している様子が写真に掲載されています。個性豊かな作品表彰ふるさと記念館で表彰式第24回自主企画展石の森ふるさと漫画作品展の入賞者への表彰式が2月23日に石の森章太郎ふるさと記念館で開かれました。企画展は青少年の健全育成を目指し、漫画を通じて自由に自己表現してもらう機会として企画。応募されたすべての作品が2月3日から3月3日まで展示されました。絵画の部で最優秀賞を受賞した猿間中2年の中野里夫さんは、受賞したことにびっくりしています。細かく色を塗って仕上げたところと仮面ライダーとサイボーグ009の世界観を取り入れて表現したところを工夫しましたと話しました。市内の児童生徒や県内の高校生から応募された160点の作品のうち34点が表彰されました。表彰状を受け取っている女の子の写真が掲載されています。
寄り添い半世紀、津山町津藤忠一さん76歳、貞子さん73歳。1973年昭和48年10月入籍。二人でのんびり過ごしたいね。出会いは忠一さん仲人さんに紹介されてお見合いで出会ったんだ。初めて見た時にピンときて、この人しかいないと思ったよ。結婚後の思い出は、貞子さん家族全員食べることが好きで、みんなで行く外食が楽しかったね。お互いの性格は、忠一さん心が広くていろんなことを受け止めてくれるんだ。貞子さん 困った時にいつも助けてくれる優しい性格だよ。夫婦円満のコツは、二人言いたいことがあったら溜め込まず吐き出すことかな。意見が食い違うこともあるけど、自分が悪いと思ったところは直すんだ。これからしたいこと、二人思い出やその日あったことを話しながらのんびり過ごしたいね。町の若い衆、波佐間町小野寺一茶さん20歳、身長と血液型170センチで B 型です。現在は東北学院大学経済学部の2年生で、ジェンダー問題などの社会課題について学んでいます。将来は誰もが不自由せず自分らしく生きることのできる社会づくりに関わる仕事に就きたいと考えています。自分の性格、誰とでも緊張せず話すことができる社交的な性格だと思います。周りからは元気いっぱいで明るいと言われることがあります。休日の過ごし方は、外に出るのが好きで、冬はゲレンデに行ってスノーボードをしています。始めたばかりの時は滑ることもできませんでしたが、数をこなすうちに滑りが上達し、向きを変えたり回転したりできることが増えて、成長を感じられるのが楽しいです。また大学の登山部に所属していて、山に登ることも趣味です。登頂した時の達成感や見晴らしの良い景色が見られるところが最高です。今やってみたいことは、アメリカや韓国などの海外に行って日本との文化の違いを肌で感じてみたいです。登米市について一言、温厚な人が多くてとても暮らしやすい街だと思います。いつも優しく接してくれる地域の皆さんに感謝しています。僕と私の夢、津山町西条彩乃さん、津山小学校5年。優しい未来を作りたい。私の将来の夢は保育士になることです。理由は2つあります。1つ目は小さい子が好きだからです。特に赤ちゃんが可愛くて大好きです。赤ちゃんはほっぺがプクプクしているし、手や足はすごく小さいです。抱っこしたりくすぐったり一緒に遊んだりすると喜んでくれます。その笑顔を見るととても嬉しくなります。二つ目は自分が周りの人に優しくしてもらったからです。私は家族や地域の皆さんに励まされたり元気をもらったりしています。そして今までお世話になった保育園や学校の先生にも優しくしてもらいました。保育士になり、小さな子に優しくし守ることがお世話になった皆さんへの恩返しになると思いました。小さい子に優しく接し大切にする、そんな保育士になり、常に感謝の気持ちを持って仕事がしたいです。そして子供たちにとって優しい未来を作っていきたいです。我が家のアイドル、熊谷照彦くん1歳、2022年6月4日生まれ、中田町勝彦さんの長男。可愛い笑顔でいつも癒されています。これからの成長が楽しみです。熊谷鈴奈ちゃん7ヶ月、2023年8月15日生まれ、波佐間町春さんの長女。毎日垂れ目のちょぼんとしたお顔に癒されています。菅原かなちゃん9ヶ月、2023年5月19日生まれ、石越町新さんの長女。パッチリお目目の我が家のお姫様です。高橋ののかちゃん4ヶ月、2023年10月16日生まれ、中田町みずきさんの次女。3歳のお姉ちゃんに可愛がられながら日々健やかに成長しています。 笑顔を見るだけでパパもママも幸せです。4人の可愛い笑顔の写真が掲載されています。